すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
建築ラジオですということで、いきなり唐突に始まるんですけども、今ですね、これ三軒茶屋のこれ焼き鳥クラブ、焼き鳥クラブね。今日はですね、実は南県の、卒業記念パーティーっていうことで、スペシャルゲストで今日ですね、昭和女子大学の杉浦先生も来ていただいて、今ここにいるのは杉浦先生と、それから南県 の大沢君、小日向君、それから来年度研究室に入ってくる森本君と津久井君がいるんですけども、実はですね、今ここに飲んでるんですが、お金と建築っていうテーマで、これはですね、ラジオを聞いてる皆さん、これはですね、おそらくみんなに最も関心があることだと思います。なんだかんだって言ったって、人間金が全てだって思ってる人っているかもしれないし、で、そうじゃないと、自分のピュアな夢を追い求めることが大事なんだって思ってる人もきっといると思います。で、一方で、そう単純化してね、A か B かって言えないっていうようなところも、あるかもしれませんけども、今日はちょっとですね、ここでですね、お金と建築っていうテーマでちょっと収録したいと思いますね。例えばルイス・カーンは亡くなった時に何千万という借金があったわけです。で、これは実はですね、倉俣史朗もそうですね。倉俣史朗は亡くなった時に結構借金あったんですね。で、例えばゴッホが、ゴッホはですね、その要するに極貧の生活を送っていて、死んだ後すごく有名になって、本当にこうゴッホの絵っていうのは何十億っていう値段がついたんですけども、アーティストとしてはですね、もちろんその歴史的に評価されるっていうことはすごく喜ばしいことである一方で、生きてる間はすごく大変だったっていうようなこともあるわけですね。で、一方で建築家でもアーティストでもサクセスストーリーってのがあって、若い時は結構大変だったけども、その後すごく有名になって成功したっていうふうな例もあるし、いろんなパターンがあると思います。人それぞれによってこれは人生観、価値観が、ダイレクトにその反映されてくる問題だと思うんですね。ということでね、これまずその自己紹介も含めて、皆さんこのお金と建築っていうテーマでどう思うのかっていうようなことをちょっとここで収録してみたいと思いますけど、杉浦先生やっぱりこう大御所ということで最後に意見いただくことにして、
なるほど。
じゃあまずこれ大沢君からちょっとこう何か言ってみてください。
はい、
どうですか。
正直言いますと、僕はお金が全てだと思ってます。
思って
た。っていうのも、人を感動させるっていうことはお金が動くってことだと前々から思っていて、だから人を感動させる仕事イコールお金だから、お金イコールその人の評価になると思っていて、だからお金を稼いでる人っていうのはどれだけ人を感動させてるんだっていうふうに思ってましたね。
でもそれは結果論なんじゃないの。例えば何かね、違う、大丈夫、入ってます。自分がね、
はい、
自分が何かをこう表現するとか、はい、人に訴えかけたものがある共感のその集合としてね、
はい、
例えば歌が売れるとか、
はいはいはい、
多くの人に共感をしてもらってお金が入ってくるっていう結果論なんじゃないの。
はい、
もちろん結果論です、ただ最初は自分の建築を世に広めたいっていうふうに思うんですけど、その建築の評価よりもお金が入ってくる方がその建築の評価が高まるんじゃないかなっていう、冷めた感じだと思うんですけど、でも僕はお金だとずっと思ってました。
なるほど、
はい、
それ今も思ってます。
なるほど、はい、
じゃあいいや、とりあえず一回回してみよう。じゃあ
そうですね、
はい、
これも距離で聞こえる。
はい、僕は、お金よりも、その意思とか夢だと、名誉とはまでは言わないですけど、その意思とか夢だと思うんですけれども、その理由っていうのは、例えばその子供の時にドラゴンボール見て、あの時こうドラゴンボールの孫悟空みたいに、ああいうところでこういうことしてカメハメハ打ちたいとか思った、あの気持ちにちょっと似てて、で、例えばそのコンペやった時でも、お金だって毎回思ってたらコンペなんて一案一案ダメージが大きすぎてやってらんないと思うんですよね。で、その現今僕23歳なんですけど、その23歳の時点ではお金なんかよりも夢とか自分がやりたい建築とか自分が感動する建築とか自分が感動する表現っていうのを追い詰めた方が、今ではその23歳っていう時点ではうまく生きていけるというか、納得して前に進んでいける、要は現時点の僕の考えだと思います。はい、
なるほど。割とピュアな若者の夢だ。
ピュアですよね。 じゃあ森本はどうだ、
はい、僕は多分建築学生の誰もが思うんですけど、最初の 1,2 年とかはもう誰もが自分のやりたいことっていうか、もう本当にお金ではなくてっていう、もう名誉でもそうですけど思うんですけど、だんだんいろんな分岐点を迎えることによって、社会を知ったりとかいろいろすることによって、本当に夢だけで生きていけるのかとか、現実をだんだん受け入れなきゃいけない時期が来るわけですよ。だからその意味で、その全てがお金とか全てが名誉とかそういうわけではないですけど、やっぱり現実を知らなきゃいけないっていうことがあって、だから後々の自分のやっぱり人間の本質っていうか、余裕が持たなきゃ全て何かいろいろなことができないと思うんですよ。だからその余裕を持つっていう面でおいて、お金っていうのが最低限必要なんではないかなっていうふうに思います。
なるほど、
はい、
じゃあ小
平君。はい、僕はあの個人的には何に喜びを感じるかって言って、物を作ったりとか提案した時にっていうのは、そのまあ単純に相手に喜んでもらえたっていう事実がやっぱ一番のモチベーションになってて、まあ、その結果お金をもらえればそれに越したことはないっていう、まあ、気持ちでやってて、まあ、そういうふうにやっていけば、まあ、自然とお金は、まあ、さっき言われたように回ってくるっていうふうに、最初からお金をお金っていうふうに言って物を作ることはできないっていうか、それでなんか人の心をつかむのはおそらくはあの作れないだろうと思ってるので、とにかく相手とか、まあ、もうちょっと広げて言えば、その周りに住んでる人とか、まあ、その地域の人とかに喜んでもらえるものを作ろう、自分のことを好いてくれた人に応えてあげようっていう気持ちを忘れないようにしようと思って、まあ、あの僕が一軒やったインテリアの仕事もそれをとにかく忘れないようにしてやったので、これからもうそういう気持ちでものを作っていきたいと思ってます。はい、
それぞれね、それぞれの意見はそれぞれなんかなるほどなと思うところはあると思うんですけども、じゃあ、 あの杉浦先生、これ桶の金と建築ね、まあ、あるいはこれはね、その表現と、まあ、現実とかね、いろんな言い方ができると思うんですけども、はい、これ杉浦先生、これいろいろ今まで活動されてきて、どのように考えられるでしょうか。
ですね、まあ、建築と、まあ、私は今やってること建築と美術、うん、まあ、美術をやってると自分では思ってないんですけども、外からは美術と建築の間にやってるように思われていることが多くて、そうするとそのまさにアーティストフィーとかそういう言葉が出てくるんですけど、でこの現実ははっきり言うとすごく辛いところにあると思います。はい、まあ、インスタレーションとか、まあ、アーティスト建築と分からないところで、まあ、いろんなところで参加させていただいてるんですけども、お金の話をしたらば多分こんなことでは生きていけないところにあって、それは
アーティストとしてってこと
だった。そうですね。で例えば日本の、例えばアーティスト事情私も詳しくないですけども、まあ、あの本当に売れてるアーティストは桁違いのところでいて、そしてその若くて駆け出しの人たちは、まあ、もうとにかく表現させていただければいいというところで満足してしまうので、フィーに関してはどっちでもいいみたいなところで生きてると思うんです。なので、まあ、ある種使われてるとか利用されてるとかそういうところにいるのかもしれないなっていうのはあって、すごくそこの矛盾性はとても感じています。だからあの私が悩んでることは、こういうことを受容しつつやっていくと後人が育っていかない、生きていかれないのではないかなって思っていて、まあ、ある時私の、まあ、先生に、まあ、自分は好きでやっていたプロジェクトに対してお金も何ももらわないでやっていたらば、ちゃんとお金をもらっていますかと質問されたことがあって、いえ特にと言ったらば、そういうことではいけませんと言われたことがあります。でそれで私は自己満足としては満足してたんですけども、社会的にはこういうことをしていたりはいかんと思ったことがあります。ですごく悩んで、まあ、研究室ってい ていう立場は曖昧なんですよね。でフィーをもらってももらわなくても、まあ、ある種生きていけてしまうと相互に思っちゃうんです。でこの曖昧さははっきり言うと社会的にはダメだと思います。のでやはり自分の価値評価っていうものが今資本主義の社会の中ではやはりお金で判断されるっていう一面があるので、その辺を曖昧にしちゃいけないんだっていう気持ちはどこかで持ってますし、なんかやらせてもらえれば嬉しいっていう気持ちがあるから、お金なくてもやりたいっていう気持ちは私もありますし、そうしてしまうんですけども、それが及ぼす社会的影響はとてもあって、いやこんなことじゃいかんと思うので、公平な社会的フィーと、自分のやったことに対するある価値判断としてのお金っていうものはこの社会の中で動いてる以上必要だと思います。そうでないと自分たちの立場っていうものは危うくなっていくのではないかと思うので、みんなやはり自己満足でやりたい気持ちが先走るとそんなことはどうでもいいですと言ってしまうのですが、私もそうだったし今でもそうだと思うけれども、いかんなと思う気持ちがあります。
なるほど、いや本当に貴重なご意見ありがとうございます。僕はね、ちょっとまあね、自分の意見からまず言わせてもらうとね、夢か現実かっていう二項対立で考えるじゃないですか、二者選択ね、夢か現実か。今みんなが言ったことはなるほどだと思うよ、別にそれが間違ってるわけじゃないよ。でもね、あえて問題を単純にするために夢か現実かっていうふうなことを言った場合、さっき森本君が言ってたけど、最初に夢をさ追ってても、まあなんとなくみんなちょっと現実のことを考え始めたりするわけだよ。確かにそうだよ。例えば大学の、その大学とかね、専門学校とかいろんな建築を学び始めてね、最初はみんな建築家になりたいと、でね、その素晴らしい作品作りたいとみんなも僕だって思ってた、っていうか今でも僕は思ってるけど、そうするとさ、いろいろ周りを見たりとかさ、就職状況見たりしてね、まあどうもこれはね結構ちょっと厳しい感じがするとね。でやっぱりその社会に出たらさ、今あの景気も悪いしね、ちょっとどうなんだと。で先輩とかさ、5年10年先の先輩見たりとかさ、いろいろするでしょ。そうするとまあやっぱりちょっとその建築を作っていくっていうのは面白そうだけど大変そうだからやめとこうと。でそろそろこの辺でちょっと折り合いをつけて、まあでもちょっと設計は好きだから、まあハウスメーカー行こうかなとかね、そういうふうにこうなるわけですよ。だけども僕はね、これはもう 200% 1000% の確率ね、その確信を持って言うけど、絶対そんなことはない。絶対夢を追った方がいい。僕はこれはもう絶対自分の全人生をかけて、命をかけて言う。だから僕自分がやってるんだから。しかも僕なんかさ、別にさ何のアドバンテージもなかったよ。僕もともと東京出身じゃないし、そんなアドバンテージなんかもうゼロどころか、僕はもうマイナス100から出発した。これは僕は確信を持って言う、で僕がやってるっていうことはね、僕はねこれ何度も今まで言ってるけど、自分がね大した人間なんかまあさらさら思ってないし、僕なんか全然能力ないですよ、はっきり言って。はっきり言ってない。僕なんか自分がアウトサイダーだっていう自覚は昔からずっと持ってるし、で僕ができるってことは、ね、誰だってできる。これは僕は本当にね、もう本当に 1000% の確信を持って言うよ、これは、僕は自分はそれ、僕はそれはね自分の職業生命をかけて言う。絶対夢を追った方がいい、そうじゃなかったら絶対にその後悔する。これはもう絶対僕はそう思うね、中途半端にしようる必要なんか全くない、そんなごちゃごちゃ考える必要なんか 何もないし、僕はこれは絶対いい加減なことを、いい加減な気持ちで言ってない。あらゆる可能性を考えて、僕だっていろいろね、いろんな修羅場にあったけど、その細かいことは抜きにして絶対夢を追った方がいい、ではさ、菅氏川はさ、菅氏川はさなんかねデビューが遅かったんだな、人ね、29歳とかさ、でさあの J-WAVE でさ、僕ずっと菅氏川のさ J-WAVE のアクロスビュー聞いててさ、そしたらねやっぱり夢を追うべきだって言ったんだよ。それはねもっと厳しいと思うよ、アーティストの世界。さっき杉浦先生おっしゃってたけど、アーティストの世界もっと厳しいに決まってる。それは僕はさ夢破れた人たちたくさん知ってる。だけども絶対夢を追うべきだと思う。そんなだって君らなんでそんなさ20代前半とかでそんなこと言ってたら僕は絶対ダメだと思うよ、そんなだって彦坂さんだって今64歳でもさアーティストたち今やってんだよね、僕は絶対そう思うね。しかもさっき杉浦先生もおっしゃってたけど、建築の世界っていうのはね、まあ正直良くも悪くも不純だからリカバリーがある程度効くんですよ。 そんなんなんか30ぐらいまで全然リカバリー効くよ、うん、効く。いや本当ね、まあ人それぞれ今ね、いろんな人たちがその建築の世界では仕事がないとかさ苦労してる人たち僕いっぱい知ってるけど、それは僕だってご多分に漏れずいろいろ苦労してね、まあいろいろこう本当に僕仕事がない時に五十嵐さんに相談してさ、五十嵐さんにねなんか仕事くださいとかって仕事回してもらったことあるよ、もういろんなことあって今までも。だからそんなのね絶対僕はその自分の夢を追求するべきだと思うね。これは僕はもう本当に大げさでもそのリップサービスでもなく絶対に本気でそう思う、うん、僕は自分のこの発言に全責任を負う、うん、と僕は思うよ。じゃあ鈴木も何か言ってみるか。
僕
これ大好き。違う、何か言ってみたらいいんだよ。
そうだよ大好き。
そう、
あすいませんどうぞ。国士舘大学、4月から、MC の、鈴木大輔ですなんか家に触れたのね。何をそうお金の建築ですか。
なるほど、
う
ん、
とまあそういう話を今いきなりちょっと聞いた感があるんですけども、やっぱりなんかその現実を見るとやっぱみんなそのやっぱその生活をするっていう上でなんか考えるというか、どうやったらまあお金を稼げるかというか、まずその生活があってからのやっぱ建築っていうのがすごくあるのかなと思って、なんか自分もすごくそのなんかそういう印象を受けていて、なんかその今の建築業界というか、なんかやっぱりそのある程度その生活ができるっていうレベルでやっぱ考えないといけないのかなと思って、なんかそのある種なんかそのまあ自分の中の考えかもしれないですけど、ある種そのさっき言ってたそのミュージシャンみたいな、建築家イコールミュージシャンみたいな感じがすごく受けるんですけど、なんかそのある程度その生活ができるっていうすごい大事なのかなっていうふうに思っていて、なんかそこ建築業界自体も今すごく多様化していて、例えばなんかそのイノベーションやコンバージョンっていう、なんかそういうそれをメインにやってる方もいたりとかして、なんかその建築家っていうなんかそのモデル自体が結構危うくなっていて、なんかまあいろんな可能性があるのかなっていうふうに感じていて、なんかこのまあ自分これから陰性になるんですけど、なんかそのそこら辺をなんかいろいろ探っていけたらいいかなっていうふうに、そこなんかふんわりしてる話なんですけど、
いいですか、
いいですか、
どうぞどうぞ、はい、
それ全然ダメで全然ダメだよ大輔。
あ、僕ですか。
あのね、全然ダメ、はい、南先生みたいに夢追っかけてないと夢叶えられないから。いや本当そうなんですよ、南先生本当にかっこいいってみんな思わなきゃダメで、だって建築だけをもう追求してで教授になるし、もうねそれを建築だけを追求してるところがまずかっこよくて、で俺らって生活を考えてる時点でもうダメでしょ。
いやそんなことない、
いやダメなんですよ、絶対ダメだから。
質問がある。
どうぞどうぞどうぞ。
それを全員が思ってていいんですか。同じ共通意見として、やっぱりその一つのその枠っていうのは小さいじゃないですか。だからその上でみんながみんな同じことを考えてていいのか、夢を全
員いいに決まってんじゃん。そんな
そうだよ、
い
いみんな叶える
べき
だ
と。いや僕いいっすか。
いや本当にそうだ
ちょっといいですか。
どうぞどうぞ。
いや大好きや。
なんかその建築っていうジャンルがその例えば住宅から大きい商業施設まであるわけじゃないですか。なんかもっとその建築っていうのをそのざっくり捉えるんじゃなくて、なんかその例えば住宅担当じゃないですけど、もっとカテゴライズしていくっていうことがなんか意外と重要なんじゃないかなって思ってて。
カテゴライズとかどうでもいいから。
あ、分かんないですけど。
もう夢を叶えようって思うんだよみんな。
なんだろう、建築がそこなんかある種なんかざっくりしてる。なんか僕あんま勉強しないかもしれないですけど、なんかいろんな人 その多大のなんか学生とか聞くと、なんかやっぱりその、まあ、コンペに勝ってとかいう話をしてると思うんですけど、その今後の展望として、そのやっぱりその自分のキャパでできることってやっぱりその限りがあると思うんですけど、その例えば住宅を専念する人とその大きい商業施設をやる人っていうことがあると思うんですけど、なんかその建築家っていうそのモデル自体がものすごくなんかざっくりしてるなっていうのが、なんか個人的な見解で、なんか、うん、そのまあ建築家っていうそのモデル自体になんかそのどういう方向性があるのかっていうのが、なんかまあ学生、まず一学生としてなんかわからないなって。例えばその君は建築家になりたいのかっていう質問に対しても、なんかそのやっぱりとして
答えられないっていうのが、やっぱその今の建築学生の現状なのかなっていうのは、あの個人的にすごく感じるなっていうのはやっぱあります。
まあ、それはある、それはあると思うよ。だそれは別に間違いじゃないよ。で僕はね、だからあの別に建築家こうであるべきななんてもちろん言えないし、ね、だけどまあ僕は自分の身の回りの人たちにはあの処世術とか処方箋はちょっとずついつも教えようと思ってる。それは、うん、あのそれはすごく大事なことだし、あるそのストラテジーはやっぱり大事ですよ。で僕さ、実は結構さ、すごい俗っぽいことがすごい好きっていうかね、いろいろこう見てるわけですよ。僕さ、あのずっとなにわ金融道昔ね読んでてさそしたらさ、青木雄二がね、はい、青木雄二がじゃあ貧乏の時にどうやって過ごしたらいいかっていう書いてたんだよ。なんかさ、そしたらさ、貧乏の時はね、とにかくね、なんかね、食費を安くあげろって書いてあってそれでさ、食費を安くあげるにはとにかく白い飯をたくさん食えって書いてあってさ、
白い飯、
そう
キャベツか、
違う白い飯をたくさん食ったらね安くね、なんかあげられると書いてあって、僕はね結構ね、金がなくても生きていくにはどうしたらいいかってかなり研究したよ。これはかなり研究した。これは結構大事っていうかさ
大事ですね、
うん。それでやっぱりね、やっぱり知恵と工夫は必要だと思うんで、自分の夢を追おうと思ったら知恵と工夫は必要だけども、逆に言うとね、その知恵と工夫っていうものを駆使する、あの自分がね、意思があれば、これはこれでゲームとしては面白いんだよ。ゲームとしてはだってさ、例えばさ、僕らがこのやってるね、建築ラジオだってある意味そうだよ。これってもともと別になんかさ、なんとなくノリで始まったけど、ある一つのね、ささやかながら一つのメディアになってね、まあそのお金の流通もこう始まったわけですよね。だからなんかやってみるっていうかね、そのチャンスっていうのはこういくらでもあるよ、うん、ある。だから僕はなんか本当にさ、これは皆さんにはぜひ夢を追ってほしいなと思うし、いや僕はこれに関しては自分の発言に責任があると思ってるから、絶対いい加減なことは言わない。だけども夢を追うことは、まあ、確かにその大変なところはあるからね。そしたらさ、その自分がそこでなんかある工夫をしたりとかね、その知恵を駆使したりとかね、あるいはその戦略を組み立てたりっていうことは、やっぱりそれは常にこう考えておいていいかなと思いますよ、うん。でその結果として、まあお金が入ってくるかもしれないし来ないかもしれないし、それは分かんない、うん。だけどなんかやることやらなかったら絶対さ、長いこと経って自分後悔する。
本当そう、
そう思うよ。だから今のうちは君らはなんかやりたいことをやればいいんじゃないでしょうかね。
20代でしょ20代だから全然いけるから。
なんか建築の世界と他の世界を比べちゃうと、やっぱり周りがもうどんどんどんどん社会に出てって、うちらこのままでいいのかっていう焦りが若干
ある。いやでもさ、これ本当不思議なことでさ、僕五十嵐さんと時々こういう話するんだけどね、五十嵐さんもまあやっぱ苦労してるんですよ、いろいろとね。あんだけ有名な人でもいろいろ苦労してて、やっぱりね、これマジな話ね、逆転現象が起きるんだよね。要するにパッと早く就職したりとか、その時ね、一瞬うまくいったように見えてもね、長い目で見たら逆転現象起きるんだよ本当に、うん。だから僕はね、やっぱりそういうことも含めて、あの可能な限り、もう本当に自分がさ、もうニッチもサッチもいかなくなってね、体も動かないっていう風にならない限り、やっぱり夢を追うべきだなと思うよ。だって伊藤豊さんなんか今でも夢を追ってるの。今だってあの人はコンペに出してね、新しいことにチャレンジしてんだもん。だからそうじゃなかったら人生つまんないじゃん、僕はそう思うけどね。まあ一番こう大人に近い小日向君どうですか。
小
日向君どうですか。どう思いますか。
おびちゃんの夢聞いていいですか。
うん、ちょっと聞きたい。さっき言ったように、うん、自分が何を作りたいかっていうのは僕は正直ないんですよ。
なるほど。
それを要するに自分のエゴで建築をやりたいとかっていうのは正直あんまりなくて、うん、まあ、建築は趣味としても好きなんですけど、まあ、私の限りはデザイン全般好きなんですけど、うん、さっき言ったようにその自分に頼んでくれた人に対して、うん、それ答えるごとに快感があるっていうか、うん、モチベーションになってるっていうのは本当に一番の上で、うん、もちろん最低限 そのフィーが欲しいっていうのは当然なんですけど、うん、まあ、なんか、まあ、まだ僕は甘いのかもしれないんですけど、とにかくそこの一点に全てのモチベーションが僕はもう集結してて、うん、この前やったお店に関しても、うん、まあ、あの接種にオーナーさんに関してもそうですけど、うん、もちろん来てくれるお客さんに対しても、うん、そういう気持ちでやったので、なんか、まあ、その段階ですね、僕は。それで全て、まあ、 後からついてくるだろうっていう評価にしても、マンバに関してもっていう、っていうことしか僕まだ言えないですけど、はい、
まあね、だからこれ例えば自分が独立してやった場合にさ、経営をするっていうことと自分がお金を稼ぐっていうまたちょっと次元が違うからね、実はね、うん、だから経営をそのしてる人はさ、一見儲かってるように見えても実際にはそのね、お金が入ってこないっていうこともあるんだよね、うん、だからなかなかこう難しいっていうかさ、まあ基本的にこうなんていうか、お金っていうのは循環の要素だから、循環の要素だからさ、だからその動いていてその意味を持つものだからね、だから循環させ続けないといけないんですよ、うん、だからなんかこうそれがその死んだ状態で蓄積していてもあんまり意味がないっていうか、そういうところあるんですよね、うん、だからまあこれはなかなか難しい問題なんだけどさ
君らお金持ちになりたいんだろ
もちろんです
なるほど、
まあ、それはそれで、なんかその今ってすごいその企業に行くかアトリエに行くかっていう、その学生としてすごくなんか悩むところだと思うんですけど、そのまあちょっと時代は違うかもしれないですけど、その杉浦研究室でその青木事務所に行かれてるその永山さんの話をまあ聞きたいなと思っていて、そのなんかそのまあ永山さん自身がその青木事務所にずっと行ってたかもしれないですけど、そのなんですか、あのアトリエ事務所にこう、その自分の生徒を、まあ、なんですか、託すというか、そのなんか境地の気持ちとしてそのアトリエ事務所に行かせるのか、その、企業に行かせるのかっていう、なんかそういうことをなんかちょっと杉浦先生にちょっと聞いてみたいなっていう感じがします。
永山さんっていうのは杉浦県出身なんですよね。
はい、そうです。あのアトリエ事務所に行く人たちのモチベーションですよね、つまり。で、私自身がそれに対してどう思ってるか、そういう意味で言ったらば、あの日本の今のアトリエ事務所の現状っていうのは、まあ決して学生の就職先として例えばお金が儲かるかっていう話から言ったら決していいところではないと思います。だけれども、うん、なんていうのかな、まあ、さっき宮見先生が夢っていう言い方で散々話してたんだけれども、その夢だけにしてしまっていいかどうか、そこは疑問なんですね。海外の目から見たらば、そこが両方両立してないといけないと思うんです。夢と、まあ、現実っていうものが海外の事務所の方がもうちょっと一致してるのかな、日本はそのギャップが激しいかなって思うんです。でつまり建築家の地位が相対的に低い、あの建築家のフィーが低いっていうことと関連してると思う。そういう気持ちとしてはある矛盾を感じます。だけれどもさっき夢を追うっていう話からいくと、そういうところで仕事をしている人たちのモチベーションはお金以外の満足度が高い、そこはもう確かです。そこはよくわかるので、私としては非常に微妙な気持ちではあるんだけども、うーん、やっぱり人生においてお金以外の達成感っていうものが、そういうものを得て生きてる人とお金をもらったっていう達成感で生きてる人と両方あると思う。一致すれば見事だなと思います。だけれども夢の達成感っていうものはお金の達成感よりも勝るものであるんじゃないかなっていう気持ちは分かるんです。そう思うと、そういうアトリエ事務所ある夢ですけども、そこにかけたい人たち、まあ博打打ちみたいなものですけども、それは非常にその博打に対しては、まあ、可能性はね 100% じゃないっていう危険性をはらんでリスキーです。だけどもハイリスクハイリターンですよね、人生は。そう思うとそう思います、そう思います、そう思います。なのでリスキーだけどもハイリターンなんですよ。そう思うとそう思います。だからそこにやっぱりかけれるギャンブラーですかね、たちはものすごい応援したいと思ってますし、長谷さんも行った時もやはり 頑張れってすごい思ってたし、もう絶対入ってほしいって、最初試用期間だったけど入ってほしいって思っていたし、今でもやっぱりそこチャレンジャーはいっぱいいるけど、もうぜひ行ってほしいなって思います。まあ、ちょっとギャンブルなんですけども、でもね、そうです、ハイリスクハイリターンだと思ってますね。
なるほど。いや、なんかね、前ちょうど昔ね、杉浦先生の研究室と日大の山中先生の研究室でね、合同ゼミで建築学会誌で特集を組んだことがあるんですよ。それは2009年の10月号で大沢君も参加したんですけども、東京新地経論というテーマでやって、その時にもラジオ収録をしたんですけど、その時にね、杉浦先生がおっしゃったことを僕実は覚えてるんですけど、要するに今っていうのは答えがなかなか出せない時代なんですよね。要するにその教師としても教員としても絶対こうだっていうのはなかなか言いにくい時代なんですよ。まあ、実際社会っていうのはすごく複雑で、そうするとね、どういう状況になっても、まあ、生きていけるようなある強さとかね、そういう何かこう、まあ、ある種その、まあ、ちょっと分かりやすく言っちゃうと臨機応変っていうことになりますけども、そういう力を身につけておくっていうのはすごく大事で、僕はねその頃はいつも考えてるんですよ。だから適当に言ってるわけじゃないわけですよ。みんながある局面に、あらゆるどんな局面においてもね、まあとりあえずなんとかやっていけるっていうか、そういうふうになるっていう結構重要なことって、やっぱりいろいろ要素してあるわけです。例えばビジネスマナーがきちんとできてるとか、これだけでも本当に全然違うんですよ。ビジネスマナーがきちんとできるかできてないかによっても社会に出た時全然違うんですよね。でこれが本当にその人 の, 経済的な生き死にを分けることだってあるんですよ、実際社会に出ると、はい、本当にね、これ挨拶がきちんとできるとか、だから僕はね本当挨拶きちんとする方がいいと思って、もうこれなんでこんな話になってるのかな。いや本当にこれ挨拶って本当に重要で、僕はね本当学校でも警備員の人に必ず自分からきちんと挨拶するわけですよ、はいはい、でさ、みんなさ警備員だから挨拶しなくてもいいと思ってたら大間違いで、僕は絶対ちゃんと挨拶するわけですよ。でこれ、ね、挨拶って本当に重要なんですよね。だって相手が世襲だったらどうする、本当本当にさ自分の一言が命取りになるよ、はい、これ気持ちって伝わるからね、人間ってね、だから本当ね重要なポイントっていろいろあるんですよ。でいつも言ってるように、例えばね報告連絡相談をきちんとやるとか、結構ねこういうことがささやかだと思ってるかもしれないけど、これが生死を分けることって本当あるんですよ、本当に、うん、要するにさ、ビル・ゲイツがさ、なんであんなにねすごい人間になったかって、最初あのさ話はさ IBM に行ったわけですよ。 でも IBM のさそのね連絡を受けた人間がきちんと応対できなかったら、次にビル・ゲイツに話が行って、ビル・ゲイツがすぐに対応してね、でそれで今のマイクロソフトができたわけですよ。でほんのちょっとの差だったわけですよね。でそういうことって本当に社会で言ったら起こりうるから、そういうね一つ一つのなんていうか、ここは抑えておくべきだっていうところは抑えておいた方がいいんですよね、うん、いや僕はさ結構アーティスト系の人たちとね、まあ、いろいろ交流が、例えば森山大道さんとかね、まあ、僕直接の交流はないですけども、そのアラーキーさんとかもね、あの人たちは、まあ、アラーキーはもともと博報堂かどっかにいたから、すごくやっぱりねビジネスマナーがきちんとできてるんですよね。森山さんもそうです。だから優れたアーティストほどものすごくきちんとビジネスマナーを守る、だからこそアーティストとして大成する。だからこれは言語矛盾のようですけど、優れたアーティストほど優れたビジネスマンなんですよね。そういう側面はあります。つまり社会性があるんですよ。社会性があるがゆえに、その人はアーティストとして社会に受け入れられるんですよ。まあ建築家なんかもっとそうだと思うんですけどね。だからさ、これはね最初にお金ありきなのか夢ありきなのかっていうことよりも、むしろ結果としてそういうものがこう出てくるんですよね。出てきます、うん、だからね、まあ、そういうことを抑えつつ、うん、
いや本当にそうで、はい、初めにお金を稼ぐために仕事って思ってたら、こういう活動アートとか建築を面白いことをやりたい、活動できない。
そう、本当そうですよね。
本当にそうです。でやってたらついてくる、
そういう
順番じゃないと、もう絶対無理、うん、それだけは言えますね。
本当そう。それでね、これ本当ね、やってたらね、世の中っていうのは本当に捨てる紙があれば拾う紙がありでね、なんか僕安藤忠雄さんにさ、僕独立された時に手紙書いてね、僕オープンデスク行ってたから、そしたらね返事くれてね、本当にね世の中なんとかなるものだって書いてあって、本当そうだった、実際そうだった、うん、これ意外となんとかなるんですよ。でさ、こんな具体的なお金の話は僕もしたくないんだけど、はい、でもこれはさラジオだからサービスでするんだけどさ、これはさ、これ、 ね、僕20代の終わりの時にさ、僕もね本当いろいろ苦労した。20代の終わりの時にさ、でもね、とある出版社の、ね、編集者がね、まあ、声かけてくれてさ、じゃあ南さん、八塚はじめとね、この名前出していいのかな八塚はじめと対談してくださいと、ね、いや僕にしてみたら八塚はじめなんか大御所ですよ。だって僕まだ20代でさ、学生でさ、それでさ、ね、僕1時間対談して7万円もらったよ。その時にさ、もう本当にね、もうその編集者の人は本当頭上がんないっていうかさ、1時間対談して7万円くれたのかと思ってさいやでもそれはね、そんなことばっかりじゃないよ。もう僕もいっぱい苦労してるけど、でもね、なんかやってたらね、そこにね、何か目をね向けてくれる人ってやっぱいるんだよね。それはいる。僕難波和彦さんと話してる時もそれね、難波さんが言ってた。とにかくね、いや僕もさ、結構いろいろへこんでる時にさ、まあ、難波さんがね一緒に仕事してる時にさ、一緒に帰ったんだよ。そしたらさ、難波さんがさ、いや宮根さん、なんかね、とにかくね、なんか表現しといた方がいいと。そうするとね、自分が真摯に真面目にやってたら、誰かがそれを見てくれてるっていうわけですよ。誰かがどっかでそれを見てくれてると。でその言葉はあながち嘘ではなかったね。なんかやっぱりね、プロフェッショナルっていうのはね、どっかでやっぱり何かを見てんだよね、自分が一生懸命やってたら。だからまあね、結論見たことを言うわけじゃないんだけど、自分が何かをあるその真摯にね、渾身の力を込めて何かを言ってたら、それはボールを遠投するように、つまり遠くに投げるようにどっかに届くんだよね。いつの間にか、すぐに届かなくてもタイムラグがあってもさ、はい、だからさ、これは本当にさ、なんか NHK の教育番組じゃないんだけどさ君らもその夢をね、夢をもうその見捨て、失わずにやってほしいと思いますね、はい、ということで一旦これで終了したいと思います。
ありがとうございました。